こんにちは。ミラクルの284.2さっきの三崎さんたち番組ナビゲーターの野田ねと。
こんにちは。さっきんこと弁護士武田隆博です。
さあ、さっきん。
はい。
さっきんってさ、ジンクスって意識するよ。
あんまりないですよ。
一回だけ。
意識したことあります。
一回だけ
ですか。一回だけっていうか。
は
あ。あのね、司法試験の合格発表。
ほう。
あれね、発表が張り出された後に、身につく受かってたんですよ。
ほう。
張り出されるのを待ってると落ちてたんですよ。
え、ちょっと待って、ちょっと待って。さっきんって何回受けたんですか？
だからほら、高等試験とか、
ね、うんうん、
論文とかあったんで、
あ、う
ち
ら
も3回、3年受けてるんだけど、
うんうんうん、
一番最初は確実で落ちて、2回目は論文で落ちて、3回全部、3回目で全部受かったんですけど、
ほう。
だからそういう、一応ね、張り出されるのね、
うんうんうんうん、
待ってると落ちてたんで。
う
ん、
そうか、そうか。なるほどね。だから、その、さっくんとしては、自分で、作った、落ちる、落ちないってい
う
一番重要な部分のジンクスだから、
そう。
それは怖いジンクスだね。
だから発表の、時間の5分後に見に行くようにしました。
そうなんだ。で、それをさ、踏まえて、その後なんか人生にそれって教訓得てる何か、ジンクス。それ、そのジンクスある？
基本的にはあんまりジンクスが信じてないんで。
なるほどね。そもそもになんかジンクスって言われてもあんまりピンとこない。私たちが。
ああ、そうですか。
ないもんな。なんか、靴下どっちから履くのが NG とかさ。
ああ。
なんかそういうの詰めてる人いるじゃない？
そうですね。
あ、だけど、ジンクスっていうか、朝起きたら絶対にお茶を、お湯を飲むといいとか。
これ健康
ですか？そうだよね。これジンクスじゃないもんな。だから別にないもんな。何も。
だから科学的に根拠はないことでしょ？
ないけど、演技作品って一緒？
そうそう、一緒一緒一緒。
何にもないよな。ないような気もしてる。
まあ、そうだと思います。
小さく思い出せないってことがないってことか。じゃあ、私もたちも割とざっくり言ってるってことね。
そうですね。
細やかじゃないっていうか、その点に関しては。
そうですね。
そうか、皆さんジンクスあるのかな？あったら聞いてみたいよね。
そうですね。
きっちりある人もあるかもよ。
ああ。
ものすごい、私はこれをやりますみたいな。ね、この辺のネタ聞いてみたい
ですね。そうですね。
はい、ということで、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。さっき、今日の相談テーマって何ですか？
今日はですね、
はい、
無権代理って言って、まあ、頼んでもいないのに、他人がその人のね、ために、代わりになんか行動してしまうということですね。
おー、なんか難しそうだよな。だけど、お手伝いな。人もそういうことやりそうなんだけど、またそれじゃないですか。
まあ実際はね、その無権代理する方がなんか悪い企みでやるんですよね。
あ、そっかそっか。ちょっと企みのある法的に絡んでくるレベルの話ですね、今日は。
そうです、そうです。
なるほどね。はい。ユナイテッドのその公式ページから、さっくんの二択三択を選んで皆さんお気軽にメールをしてくださいね。では、スタートしましょう。
さっくんの
二択三択。この番組は桜高平総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。桜高平総合法律事務所です。タックの三宅三宅、私野田ねと
タックこと弁護士武田隆博でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどうしようの三宅三宅です。これはネット SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談事について法律家であるタックが分かりやすく解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律は適材適所で結果が変わりますので、事例の一つとして頭に入れておいてください。
はい、本日のテーマはね、先ほど申し上げたように、無権代理ということで、あまり馴染みのない言葉ですが、まあ、相続関係などでね、トラブルも発生してますので、知っていればためになりますね。
はい、ではこんな事例からご紹介します。無権代理行為で本人が死亡し、 無限代理人の長男 A と本人の妻 B が本人を相続し、その後無限代理人の長男 A が死亡し、本人の妻 B が無限代理の 長男 A を相続しました。本人は、睡眠拒絶の意思表示はしていません。本人の妻 B は睡眠拒絶できるのでしょうか？わかる方説明お願いします。A できる、B できない。なんか難しい感じがいっぱい出てきたと思う、
は
い
は
い。
まずね、このね、睡眠っていうのは、どういうことかというと、さっき言ったの無限代理行為なんで、人から頼まれてないのにその人のためにやる行動ですよね。
は
あ、それは、基本的には無効なんですよ。効果はそうじゃない。例えば、僕が、ね、野田姉から依頼受けてないのに、勝手にね、アパート、部屋を借りてきました。
ほう。
野田姉の名前で。で、それは基本的に契約としては成立しないわけです。
そうだね。
無効なんですよ。
うん。
だけど、後から野田姉が、それ OK ですよと。
うん。
私そこ借りて済みますからと。
うん。
言えば、その契約は成立するわけなんですよ。
うん。
それを通院って言うんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。逆に、野田姉が、いや、私そんなとこ住みたくないから、絶対それは OK しませんよと。言えると通院協定するって言うんですよ。そういうのをちょっと考えていただいて、で、今回、まあ、今回、今の話で言うと、ちょっと、野田姉しちゃったら悪いけど、野田姉が亡くなっちゃって、で、僕が野田姉のね、他人が長男だったと。
はい。
いうふうにすると、で、僕は野田姉の立場を、まあ、相続するんだけど、
はいはい、そうですね。
で、野田姉の、まあ、旦那さんが、もう一緒に相続しますよと。で、そうすると、その後僕が死んじゃったと。で、そうすると、野田姉の旦那さんは、僕の親でもあるわけだから、だから僕の立場も相続しますよね。で、そうすると、その野田姉の旦那さんは、このね、アパートを借りたということを、拒否できますかっていうことなんですね。
なるほどね。
で、これはですね、今回のケースに関して言えば、この奥さんは睡眠拒絶をすることはできます。
できます？
できます。これはどうしてかというと、まあ、基本的にまず、本人が亡くなっちゃって、本人っていうのは、睡眠するかしないで自由なんですよね。その立場を、長男と奥さんが相続するわけだ。で、奥さんは、睡眠をす、拒絶するか、睡眠しない、するかを選択できる立場で、で、長男は、自分で無限大で声やってるもんで、だから、その人睡眠拒絶できないんですよ。
ああ、本人だから。
そう、契約してるから。
は
い、自分契約しといて、野田姉の代わりにして契約しといて、野田姉が死んだからって僕相続したら、いや、この契約なしですよって言わせないよって。
言わないよね。
そういうことなんだ。で、そうすると、ね、で、野田姉の旦那さんが、そのまま、何契約してるわけじゃないから、強制拒否できるわけね。で、最後、で、僕が死んじゃったら、そのね、親である、旦那さんが相続するんだけど、その時に、そもそもね、拒否できる権利があるわけだから、で、たまたま僕が死んだからといって、代わりに、いきなりもうね、拒否できない人だと、それはかわいそうだということなので、拒否ができますっていうことで、永遠するということですね。
選べる権利があるってことですね。
そうそうそう。
なるほどね。
非常に、ややこしい話なんですけど。
ややこしい。今多分、ラジオの向こうで聞いてる人で、何かながら族でやってる人は、多分わからんかもしれない。わからんけど、まあ、法律は守ってくれるっていうことですよね。この権利が移動する、ポンポン移動するんだけど、でもこれって極めて常識的な話かもしれないですね。今の話
だからね、結局、これ一番困るのが、長男 A が死んだ時に、長男 A の子供、まあ要は孫ね。孫は、基本的には睡眠拒絶できないもんで、孫はその A の立場をそのまま相続するから、A は、A の子供、要は孫は、その、まあ、今の話で言うと、アパートを借りなければいけないという立場なんですよね。できないんだけど、で、今回の奥さんは、奥さんは、基本的には、相続で、一旦、拒否できる権利を相続してるから、だから、それは引き続き拒否できるという。
なるほどね。
説明すればするほど難しいです。
そうだね。説明すればするほど難しいんだけど、 何か一定のルールを作っておかないと、これ、ぐちゃぐちゃになっちゃうから、あるルールだよね、
そう。そうこれね、うん、あの、結構ね、うん、あの、本、民法の本ね、ブ、う、ワ、ん、ーって書いてある。たくさん書いてある。
たくさん書いてあるほど、難しい、ね。
うん、うん、いやいや、理屈の話なんですけど。
理屈。
うん、
理屈か。
うん。
あでも決まってるもんね、これは。
まあ、一応ね、今のは、うん、そう、一応はそうです。
決まりだもんね。
はい。
そっか、でもそうやって、決まりがないと法律は決まりだもんね。
そうですね。
うん、たくよく覚えたね。
いやいや、これ、うん、ヒットなんて通してもからんです
よ。そうです。はい、はい、失礼します。
はい、
未成年者の、親権者が、うん、受験代理行為を行った場合、うん、未成年者はこれを信任できますか？ A、信任できる。B、信任できない。
あの、未成年者はですね、信任できません。は
い、できない、
うん。うん。あの、信任しないと。
ってことは、選べる権利がない、権利がないってこと？
うん。あの、じゃあ、信任っていうか、うん、未成年者っていうのは、うん、そもそも、そういう、なんていうの、判断能力ないので、
うん
うん。だから、信任できないんですよ。させれない、させないんですよ。
法律上では判断能力がないということ
ですね。そうそうそう。だから、ちゃんと成人になって、で、ちゃんとそのことをもう一回説明を受けて、いいよって言ったら初めて信任できるわけ。
なるほどな。
うん。
これね、難しいね、たくん。
はい、そう。
今日ね、リスナーのどのぐらい分かってくれてるか。3% ぐらい分かってくれる。この言葉は分かるだけでもいいよね。
そうですね。
無権代理っていう言葉があるん
ですね。
はい、次、ここか。
はい。
相続の無権代理についてお伺いいたします。おばが亡くなりましたが、生前に公正証書を作成し、遺産をおばの夫であるおじに相続する内容を作成しておりました。しかし、おじは若干司法上の手があったため、それにつけ込んだおばの世話をしていたおばの姉がおばの遺言だとして、おばの預貯金をおばが亡くなる前に自らの口座に振り込んでしまいましたが、うん、これらの一連の行為は無権代理行為として無効にならないでしょうか？お注を拝借できればと思います。 A 無効である。 B 無効にはならない。
もうこれも完璧無効ですね。 A です。
A です。うん、あ、じゃあ法律は守ってくれますね。
うん、そうそう、だから取り返さないんだ。うん、これもよくあるんですよ。
よくあるんだ。
よくある
んだ。はあ、
特にその体が弱ってきたりだとか、こういう認知症とかになって、うん、あの、財産の管理ができなくなってしまったり
すると
、誰かが代わりに管理をするんですが、その代わりに管理する人が、勝手に引き出して自分の口座にお金を入れたりだとか、
はいはいはい、
でもよくあります、それは。
つまりそれが無権代理行為。
まあ、無権代理というか、もう泥棒じゃない
ですか。そうなんです。窃盗ですよね。
うん、
はあ、皆さんお気をつけなはれということで。
そうですね。まあ、ね、無権代理、銀行に対しては、あのね、代理できましたっていうから、
は
あ、まあ、だからまあ、無権代理なんですよね。
はあ、うん、確かになんか今日、ちょっとだけ勉強になったけど、
はい、
また難しいなっていう感じだったんだけど、
うん、
漢字がいっぱい出てきたんで、ちょっと漢字の勉強にはなったかなっていうんですけど、
はい、
まあこんな程度ですみません。だけど、はい、この程度の人がやっぱり法律をみんなちょっと知ることによって、守ってくれるわけなんで、
はい、
ね、そう、そこ大事ですね。
そうですね。はい。
はい、ありがとうございました。さあ、さっきにこのあたりで音楽ブレイクしました。
はい、はい、ですね、つい最近ですね、うん、ちょっと世間を騒がせました。
はいはい、
活動休止のね、
うん、
嵐。ね、2020年度。
うん。
2020年の12月30日で活動休止するということで。
はい。
嵐のね、ラブソースイート。
はい。はい、
oh
さきくんの二択三択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランにフリートークをする二択三択。出たとこ勝負です。
はい、今日のゲストさんはですね、犬山でですね、薬剤師をしてらっしゃって、しかもベーシストでもあるというですね、奥村智弘さんに来ていただきました。
いらっしゃい。
こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでですね、まずどうしようかな、まず本業の方をお伺いしましょうかね。
はい、
羽黒薬局さん、
はい、
ですね、こちらの方は、どこにそのお店ってあるんですか。
もともとは犬山の羽黒が出張というか羽黒の店が初めてで、今は犬山の駅前と、はい、あと庭の大口とですね、
はいはい、
こちらの方に店が、
もう完全に放送エリアをカバーされてます
ね。そうですね。そうですね。
なんかラジオ聞いてくれてましたね、お店の方で。
そうなんですかね。これからまた午後の勤務なんで。
あ、そうですか。オフ？オフタイム？
オフタイムぐらいかな。
え、じゃあ聞いててほしいですよね。
そうですね。
皆様、従業員の人たち。
まあ社長出てますよ、今。
ナイスマンの声出てるんです
か。
あ、本当？また聞いてくれてるはずだ。みんなヤッホー出てますよ、社長。
ちょっと今日ね、天気が悪いんでね、人通りがちょっと寂しいですけれども。
うん、若干ね。
多分今回はいらっしゃる方はね、
はい、
皆さん知ってらっしゃいますよね。
そうだよね。
で、この薬局さんは、もう結構古いんですか。
そうですね、祖父の代からなんで、もう創業で言うと65周年。
うわ、すごーい。
そうですか、もうね、犬山の市民の健康をね、守り続けて65年っていう。
うん、
いやー、素晴らしいですね。
うん、いただけると嬉しいです
ね。で、友廣さんは、じゃあまあ、3代目、
はい、
ということで、
うん、
社長になられてから何年なんですか。
まだ3年ぐらいですね。
そういうことなんですね。そうです。で、その前は、先代はお父様で。
はい。今もちゃんと仕事はしてますけども、はい。
なるほど、なるほど。まあ、社長はもうこちらの方になった、はい、ということですね。そうですか。で、この、羽黒薬局さんですけど、どういったような、薬を売ってらっしゃるんですかね。
そうですね。基本的には保険調剤といって、皆さん処方箋を、うん、持ち込んでこられて、うん、まあ、調剤をして、説明して渡しするというね、うん、いわゆる病院の前にあるような、こともやってますし、うん、あとは普通の市販薬であったり、健康食品であったりとか、うん、そういったものも幅広く売ってらっしゃってます。
健康食品もやってる
んですか。最近だと、もち麦がよく売れますね。
もち麦、
はい、もち麦ですね。
もちなのか麦なのかどっちなのか。
麦なんですけども、うん、ちょっとこう、もっちりした感じがあって、
ちょ
っと病気の方に良かったりとか、ダイエットとかにもやっぱり糖分の吸収を遅らせてくれるんで、とても健康には
いい。いいですね。そんな面白いもちもちの麦あるんだ。
はい。
すごい。
でですね、禁煙の支援の方をやってらっしゃるということなんですね。それはどういったようなことなんですかね。
それはですね、今禁煙の時にだいぶその環境としてはタバコが吸いづらい環境になっているので、そういった時にやっぱり禁煙決意された方とか、
うん、
まあ、迷ってみる方、そういった方にも正しい情報を提供したりとか、最近ですと禁煙を治療する禁煙治療薬という貼り薬であったりとか、
ね、飲
み薬であったりとか、市販だとガムであったりとかありますので、まあ、そういったものをね、こ
う
提供して、禁煙したい人を楽に禁煙に導くっていうようなことのお手伝いをさせていただいています。
へ
ぇー。今ちょっとお名刺いただいたんですけど、日本禁煙科学会上級禁煙支援薬剤師。
はい。
っていう肩書きを持ってらっしゃるんで。
カテゴリーがなんかすごいね。
うん、
名前だけちょっとすごいんですけど、
うん、なんかすごい人なんじゃないの。
いや、そ
の
ことないんですけど。そしてまあ、ちゃんと正しいで、皆さんを禁煙の導くという、まあ、そういったお手伝いをするっていうことを、心がけています。
僕、タバコ一本も吸ったことがないのでわからないんですけど、やっぱりタバコをやめるとやっぱり大変なんですかね。
はい、大変なんです。僕も一時期は喫煙者だったんですけど、
個
人って、依存。依存性があるものですので、やめようと思うと、やはり、ニコチンを体が欲してしまうのは、これ、どうしようもないものなので、これをうまく、軽減して、やめさせるっていうことが大事になってきますね。
なん かさ、今、アイコスとかあるじゃないですか。はいはいはい、あれでも、やっぱり一緒ですか？
そうですね。温度が違うので、いわゆる燃やして、うん、旗マンボを燃やすわけじゃないので、一つだけその、燃えた時に出る害の物質っていうのは減らすことができるんですけども、基本的にニコチンであったりとか、そのもの、発がん性物質がなくなるわけではないので、やっぱり、問題は問題ですし、あと、目には見えなくなるんですけど、副流炎に近いようなガスが、まあ、見えますので、周りの方にもやっぱり健康以外に及ぼす可能性がまだ、
なるほどね。
なのでね。まあ、ね、奥村さん自身もね、禁煙の経験が終わりということなので、ね、ちょっとなかなか禁煙できない人はね、羽黒薬局さんでね、ご相談いただけたらな、というふうに、思います。
はい。
それでですね、あとはちょっとこのね、後半はちょっとベーシストさんです、ね。
ベーシストって、ベースを弾く人っていうことでいいですね。
はい。はい。
そうですね。ベースを弾く人です。
はい。
ですね。
はい。
で、今ですね、ちょっと、あ、音楽が変わってきましたが。
変わってきたぞ。かわいい声を。これ歌ってるんですか？
めっちゃかわいい声ですね。音楽がかかったら結構受けます
ね。びっくりするよね。
猫の子さん
っていう。猫の子というバンド名ですね。
で、今ね、ジャンプという曲がかかってますが、これはどういうようなバンドですか？
これ猫の子っていうのはもともと薬剤師の飲み会で知り合ったメンバーで結成されたようなバンドです、
ね。薬剤師バンド、猫の子。
そうですね。で、ボーカルの子だけは別業界の子がいるんですけども、ギターとドラムとベースは実は薬剤師で。
これも結成して何年ぐらいなんですか？
結成がですね、2010年ですので、もう9年目に入りますね。
はい、長いですね。
結構、意外と長くなったなって感じですね。
これオリジナルの曲を作ってらっしゃるということですね。
はい、そうですね。主にギターの子が曲を書いて、ボーカルが詞を書くっていう、そういうようなスタイルです。
なんかこう、明るい感じの曲が多いんですか？
はい、そうですね。割とこう、ポップな、ノリのいいような曲がスタイルです。はい。
なるほどね。あ、ありがとう。今、お姉ちゃんたち聞いてくれてますけど。
ありがとうね。
髪の毛の色が可愛いよね。
そう。雨の中ね。あ、そう。水くれか。
見てくれてます。
そうですね。
はい。ありがとう。
で、奥村さんはですから、やっぱり、バンドなんで、やっぱり中学とか高校ぐらいの頃から楽器やってらっしゃるんですかね。
そうですね。中学時代にギターを始めまして、その当時モトリクルとかでハードロックが流行ったと、あれから始めまして、それからいろいろボーイ弾いたりとかいろんなものを弾いて、ずっとギターをやってました。
すごいね、ギターもやって、ベースもやって、何でもできちゃうっていうね。ずっとギターやってらっしゃったんだけど、
まあ、ベースに変わったってことですね。
そうですね。就職してから、とバンドを組んだんですけど、そこでたまたまメンバーが、いたもんですから、ベースをやれと。ということで、そこでベースに転向して、ベースを入れるようになったら、あ、これ面白いなと。ハマってしまって、それからずっと、基本はベースをや
る。奥村さんの部屋の中って、もしかして、もう楽器だらけですか？
はい、楽器だらけで。
結構、それが趣味だったりします、はい、楽器集めが。
あ、集めるのも結構好きですね。多分今、十数本。
まあ、
す
ごいです
ね。
どうやって管理してるんですか？壁にかけてあるんですか？
田んぼに普通に5、6本立ててかけてあって。
すごいマニアックな部屋ですよね、これ。はい、
よく怒られた。邪魔。掃除の邪魔って言われる。じゃあ、やっぱりそのバンドで行くときも、今日はちょっとこのベースにしようかな、みたいな。基本的にやるバンドによって変えてたりもするので、日本語で使うのはこの日本とか
で。まあ、今またじゃあ新しい買い替えを、こちら見つ
け。そう思いますね。
違います？
もうそんな新しいのを気になる機嫌でとか怒られて。
そうですかね。いいと思いますけどね。常々こう楽器をね、チェックしてるっていうのがかっこいいなと。
見ちゃいますね。
見ますよね。
おっと思ってますね。
なるほどね。
素敵な趣味というか、ね、高貴な趣味ですね。
そうですね。で、大輔さん、ギターからベースに変えられたってことですけど、これって簡単じゃないですよね、変わるのって。
そうなんですよ。だから、舐めてたって言ってるんですが、ギターできるから、ベースもね、余裕だよね、ぐらいの絞りで始めたら、意外とこれ難しいな。やっぱり、弦の太さも違いますし、方法もこう、ピックで勝ち鳴らすよりは、指で弾いたりとか、
方法も違うんだよね。
いろいろあるので、
そうですよね。ね、野球で勝負できるか、セカンドもできるんでしょって違うってことですよね。
できるんじゃないの？違う。
いやいや、難しいじゃん、難しい。
全然違うんだ。
違うらしいです。コンバートって難しいらしい。
うん。
そういうことなんですね。 ということで、ちょっとね、時間の方も来ましたけれども、はい、私にちょっとね、ご質問の方を、はい。
やはり薬局とかって個人情報もいっぱい扱ってるところなので、
はいはいはい、
例えば、まあ、盗まれちゃったとかね、泥棒にされたとかっていうところでなんか注意する点だったりとか、普段から心がけた方がいいこととか何かあれば教えてください。
はい、個人情報に関してはですね、その保護法ができてからですね、うん、この個人情報保護委員会というのがありまして、うん、で、ここに基本的には報告すると。その情報漏洩があった場合は、報告して、そこのまあ指示に従うと。うん、いうことに一応なってまして、うん、で、まあ当然ね、そういう情報漏洩しちゃったその個人のお客さんにも、ちょっと盗まれちゃいましたと、いうことを言わなきゃいかんのですけど、うん、基本的にはこの個人情報保護委員会に報告して、その報告で嘘があったりすると、罰金があったりだとか、うん。で、その保護委員会に行ってくる指示に従わなかったりすると、またそれに対して罰金とか、まあ、懲役とか、っていうのがあったりとかっていうことなので、まあ、基本的にはまずこの委員会にまず報告して、で、もうその指示に従うと。
ね、
いうことですね。
日本の組織ですか、
う
ん、それ。こう、なんか政府の一部みたいなやつかな。
あ、そうそう。まあ、そっち、そういう系だと思ってください。はい。
なるほどね。管理してるところがあるんですね、やっぱり。
まあ、管理というか、まあ、そういうようなことを、これか、二次被害、三次被害が起きないようにするための、
ね、
まあ、そういうことを、こう、ちゃんと、握りに入れるということですね。やっぱり、まだこの法律自体がまだ新しいので、はい、そこら辺のところはみんな素人ですからね。
わかりました。ありがとうございます。
あ、いえいえ、ありがとうございます。
正直に何かあった場合にはですね。は
い、そうですね。もちろんね、管理をしっかりしていただかないとね。
盗まれないようにいろいろな手立て
を。特にね、薬局は特にね、そういう意味では、プライバシーね、非常に強いものがありますからね。
はい。はい、ということで今日はね、うん、奥村さん本当ありがとうございました。
ま,
またぜひ、法律サンドでお悩みの際はこちら、たっくんまで相談をしに来てください。
はい、
そしてまた、猫の子もね、頑張って、活動してくださいね。
はい、まず告知があれば。
あ、告知ね。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日本当、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。多分雪がやんだね。
あ、よかったよかった、
うん、でもやっぱり相変わらず外は寒いと思うん
ですよ。そうですね、
風も引かないようにね、頑張ってやっていきましょうね。
はい、今日は電車で来たんで、はい、
あ、そうそう、カブもベタベタに濡れてるタッチ見てびっくりしちゃったんですけど、なんで電車で来たの？
いやいや、もう基本電車ですよ、僕。
あ、そうなの。
駐車場満車のことはよくあるんで。
あ、そうだね、じゃあ歩いてるタッチ見かけたらぜひ声をかけてください。
そうですね、はい、
はい。さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しています。どっちを選んだらいいのという疑問に弁護士たちがお答えします。さあ、来週はどんなテーマにしましょう？
来週はね、法律番組らしい時代ですね、はい、名誉毀損です。
お、いいですね、はい、これって週刊誌なんかでよくね、使われてるあれですよね。
そうですね、
はい、興味深いです。
はい、
はい、ということで、メッセージなどはユナイテッドノースの公式ページからさっきの2択3択宛に送ってください。来週もお昼の2時に 84.2MHz でチャンネルを合わせてくださいね。番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田ねーと
さっくんでした。
せーの、
また来週、
バイバーイ。